どうも大魔王です。こんばんは。
こんなところでこんばんはって言ったことないな。大魔王のお風呂ラジオ。今週もやっていきたいと思います。こんばんは。今日ですね、もう今日曜日夜ですけれども、今日の昼ぐらいですから、たった数時間前ですけれどもね、家でトイレに行きましてね、いや、トイレに行った後、ちょっと出かけるつもりで、トイレに入ったんですよ。まあ、大きい方をいたしまして。で、ざーっと流すじゃないですか。まあ、当然流しますよね。流したらね、水がね、ブワーっと上がってきましてね、汚い話で申し訳ない。今、食事しながら聞いてる方は、ぜひ、今のうちにこのラジオ聞くのをやめてください。一旦止めてくださいね。食事終わってからまた聞いていただいたらいいんですけれども、ブワーっと水が上がってきましてね、まあ、詰まったんですよ。で、詰まったので、まあ、トイレにある、いわゆるブラシね、トイレ用のブラシでゴンゴンやったりとかして、もう、潰すつもりで、台所の方からたわし、ちょっと柄のついたたわしとか持ってきて突っ込んだんですけど、全然ダメなんですよ。で、もう、しょうがないから、もう、右腕を突っ込んでですね、もう、うんこまみれです。うんこ水の中に手をガーッと突っ込んで、奥の方に行くんですけど、結構手前で詰まってたりとか、その水をゴンゴン行く勢いで、その詰まってるところが崩れたりすると、ドワーッと引いたりするんですよ。だから、それを一生懸命やるんですけど、無理で、で、その話をちょうど、まあ、どっかから帰ってきたところのうちの兄に話をしたらですね、すぐにスッポンを買ってくるということで、近所のホームセンターまで走ってくれまして、買いに行ってくれたんですけれども、まあその間もずっと僕は格闘ですよ。手を突っ込んで。ね、何をしてもうまいこといかずに、もうこれはもうスッポンが来るまで待とうと思ってですね、まあ手を一旦洗いまして、もう綺麗に洗いましたよ、綺麗に。これ大事なところですからね、これ綺麗に洗いまして。で、とりあえず、ちょうどマラソンをやってた時間だったんで、マラソン見てたんですね。もうほぼゴール寸前だったんですけど。で、マラソンをしばらく見て、なかなか帰ってこないなと思ってね。で、もう一遍トイレ見に行ったら、引いてたんですよ、水が。お、水引いてんじゃんと。俺の努力のおかげで水が引いた詰まりが治ったんだなと思って、溜まった水をもう一遍流したんですよ。溜まったっていうか、まあ周りまだね、汚れがついていますから、もう一遍タンクの水を流したらですね、またブワーッと、今度は綺麗な水です。見た目はね、見た目はもちろんうんこ水ですけど、見た目は綺麗な透明な水がブワーッと上がってきまして、で、まあ結果また詰まっていると。一応さっきのもう茶色く濁ったうんこ水は言ったけれども、まあ透明で向こうが見えるうんこ水に変換されて、また溜まるという状況になって、で、しばらくしたら、まあ帰ってきてスッポンを買ってきてくれたので、スッポンしてですね、まあなんとかかんとか、詰まりは出したかなというところではあるんです。それでパイプユニッシュ的なやつね、パイプ汚れを取るやつを流したりして、やったんですけれども、まだなんとなく居座ってる感じがしますね。先ほどこのお風呂ラジオのためにお風呂入る前にトイレ行ったんですけど、まあ、流れはしましたけど、ちょっとまだ流れきれないぞ、みたいな。ちょっと詰まってんじゃないですか、みたいなうんこ水が僕に語りかけてくる感じで、ちょっと溜まって引く、みたいなね。で、もう一遍スポンしましたけど、まだなんか居座ってる感じがしますね。なんとなくこう、誰のかはわかりませんけど、こう、結構でっかいうんこが、岩場に隠れているうなぎのようにですね、こう、穴をこう、塞いで、虎視眈々と餌を待って、こう、隠れているような感じなのではないかと思うんですよね。あれが完全に綺麗に流れてくれない限り、まあ、スポンスポンしなきゃいけない。まあ、ただ、スポンスポンありますから、今回は。 なんか家にもあるらしいですけどね、なんかどっかに片付けられちゃってるらしくて、そんなもん片付けてないで、やっぱりトイレの横に置いてないと、タンクの横に置いてないと意味がないので、まあ、なんとかかんとか、まあ、詰まればスポンするという形になればいいんじゃないでしょうかね。トイレの水も昔だったらね、詰まったら溢れたと思うんですよ、一回ぐらいで。でも今、節水型トイレとかになってるから、タンクの水一回分じゃ、やっぱり溢れないようにできてるんでしょうね、あれ。二回流しちゃいけませんよ。一回では溢れない作りなんでしょうね。だから、とりあえず溢れなくて済みましたから、それだけが良かったですよ。あれ溢れてたら、周りの掃除も大変になりますからね。まあそうはならなくてよかったですけれども、まだ予断を許さないというところで、またスポンスポンやりたいと思います。なんとかなるまでは。ちなみに兄はなんでそんなに素早く、買いに行ってくるわって言ってくれたかというと、男気を出したわけではなくて、ちょうどうんこがしたかったそうです。もう家ではその状態ではうんこできませんから、さらに倍になっちゃうんで、できない状態なので、とりあえず買いに行ったけれども、まずはトイレに駆け込んで、そこからゆっくり買ってきたから、ちょっと遅かったんですね。はい。汚い話はこの辺で終わりたいと思います。汚い話も綺麗な話もメールお待ちしておりますので、また忘れたバスレイディオ2018@gmail.com 思い出した bathradio2018@gmail.com です。バスレイディオ2018@gmail.com の方にですね、ぜひなんかそういうエピソードなんかもありましたら送っていただきたいなと思いますが、さっきね、全然関係ない。急に全然関係ないんですけど、なんか番組を見てたら、提供のアナウンサーのこう、この番組は何々の提供でお送りしましたっていうところにですね、いわゆる携帯電話の au さんが、スポンサーしてる番組だったんですけれども、au の提供でって言いますね。初めてそれ、そのイントネーションを聞いたんですけど、多分、携帯電話としては au なんですけど、まあ、いわゆるサンタロウのシリーズが今すごくヒットしてて、今頑張ってやってますけど、ずっと長い間、ソフトバンクの白時計を抜いて、好感度が上と、携帯電話の中ではね、一番だとか言われていて、で、それ、だから彼らが au と言われているので、だから au らしいと。いうことなんでしょうね、多分ね。聞いてないよ。それ知らないけど、普通は今までだったら au の提供でお送りしました。だってあれはアルファベットだから au じゃないですか。au じゃないので、おそらくそこにかけてそのイントネーションで言ってくださいというスポンサーの意向があるんでしょうね。まあ、携帯電話はやっぱりソフトバンク、ドコモ、au と、いう三社が基本的には牛耳っていて、まあ僕は Y モバイルなのでソフトバンク傘下なんですけど、ソフトバンクさんは白時計は辞めたんですか、今年から。なんか違う感じになってますよね。でもまあサンタロウもいいんですけど、僕は今の、いわゆるドコモのね、CM シリーズが、ドコモの CM って結構いろいろブレてて、江口洋介さんと橋本環奈ちゃんがやってる、なんかオーディションやるやつと、あと星野源さんがプロデューサーをやっていて、何かモンスター的な3人がいるみたいなやつが、まあ、2つ流れがあって、それが融合したところに、いわゆるその橋本環奈ちゃんと、その星野源さんの方でモンスターをやってる浜辺美波ちゃんがですね、二人が同級生で受験を目指していて、で、その大学受験を一緒にやっていくと、二人がこういろいろと諦めようかなとかダメだなと思っているところに親御さんがいて、みたいな。つまり家族割りやってくださいねってことですね。学生さんは家族割りで安くなりますよみたいなところのイメージ CM なんですけど、そこに星野源さんが、歌を歌っていてですね、 まあ、橋本環奈、浜辺美波、そして星野源の歌っていうのが非常に、まあ、独特な、俺得な感じがしてですね、いいですね、あれ。まあ、去年の多分12月ぐらいから放送しているんだと思うんですけれども、なんかオリコンニュースかなんかのサイトで、それの CM のフル尺と、で、メイキングと、二人のインタビューみたいな形の、VTR が YouTube に上がっていまして、それを先ほど見たんですけれども、いいですね。橋本環奈も可愛いですし、浜辺美波ちゃんも可愛いですし、最高ですね。まあ、50のおっさんが何言ってるんだという話ですけれども、なんだろうな、まあ、どんどんやっぱり若い人がね、新しく、そうやってテレビ業界とかに出てきてですね、活躍している姿、まあ僕自身もそのアイドルライブとか行って、応援はしておりますけれども、やっぱりその、ほんの一握りの人しか、ああいうところには行けない。ね、そこに行ったその二人、それでまたルートが違うんですよね。いわゆるその地下アイドル業界から行った、橋本環奈ちゃんと、まあ、もっとすごいストレートな王道の道から来た浜辺美波ちゃんっていう二人がですね、まあ最強の顔面を持ってああやって二人して、まあ本当は橋本環奈ちゃんの方が三つぐらい多分年上なんですけども、同級生の役をやっているっていうのがなかなかいいですね。まあ三太郎もまたいろんな展開がこれからもあるんでしょうけれども、まあ、ああいうその、CM にお金をかけるっていうのがね、だんだん馬鹿らしい時代に今なってきてて、ウェブで見てもらった方がいいじゃないかと。その、テレビ CM に何億とかかけても意味がないんじゃないかっていう嫌いも多分あるんですけど、まあもちろんその、そこにお金かけすぎてもっていうのはね、ウェブでもっと安くできるじゃないかっていうのもあるかもしれないけど、やっぱり CM 動画の世界というのが、また一つその映画とかテレビドラマとか、バラエティとか、とはまた違うジャンルとして、ちゃんと確立しているものがあるので、まあそんななくなったりはしないと思いますけど、まあこれからも切磋琢磨しながらね、各社で頑張っていただきたいなと思います。まあワイモバはワイモバでいろいろ頑張ってますけどね。はい、ということで、今週もお風呂ラジオここからスタートでございます。大魔王のお風呂ラジオ。さあ、お風呂ラジオですけれどもね、もうね、いつだっけな、何ヶ月か前にですね、何度か通ったことのあるスーパー銭湯でですね、パチスロをやってまして、この話前に多分してるんですけど、その、パチスロをして、ボーンとある程度の点数以上になるとカプセルが出てきて、前はね、無料券がもらえたんですよ、お風呂の無料券が。だからそのお風呂の無料券を持ってお風呂に入りに行って、またパチスロをすると お風呂の無料券が来ると、無限風呂の感じだったんですけど、何ヶ月か前に行った時に同じようにパチスロで当てて出てきたのが無料券ではなく、なんかポイント券だったんですよね。で、そのポイント券を集めたら、これだけのものがもらえるっていうリストが貼ってあって、で、その時に低反発枕と、もう一つちょっとポイントが余る感じだったから、その時にもらったのが、入浴剤セットだったんですよ。袋入りの入浴剤がどれぐらい、何種類ぐらい入ってるのかな。そこまでちょっと見てないですけど、まあ結構入ってましたね、箱入りで。で、まあ、ずっと使ってなかったんですけど、この間からちょっとお風呂入るときに使うようになりまして、本日はですね、別府でしっとりというね、乳青色っていうんですか、乳青色と書きますが、乳青色のお風呂って確かに青い、 青白い感じですね、バスメロディーという別府にご利用、今夜は旅人気分でごゆっくりということで別府に行った感じで、お送りしておりますが、入浴剤ね、前は結構好きで、結構入れてたんですよ。で、うちの母親も結構入浴剤好きだったので、入浴剤結構買ってきてたんですけど、最近家で風呂入らないんですよね、うちの母親が。ちょっとプールに通ってるので、プールでお風呂に入って帰ってくるので、家の風呂はほとんど入らなくなっちゃって、で、それからね、あんまり入浴剤を買わなくなってきたんで、久しぶりなんですけどね。まあ、ちなみにさっき見つけたんです。風呂の中にこれ森の香りという、疲れた体を爽快リフレッシュということでですね、薬用入浴剤を見つけて、あれ？これ前からあったっけ？と思ったらね、中がね、砂漠のようになってますが、開けたら、まだ使えるのは使えるのかな？なんか変な匂いするからやめとこうかな。うん。まあ、そうですね。別にこれ、食べ物でもないから、使用期限とか、入浴剤とかあるのかな？わかりませんけど、多分湿気の多いところに蓋閉めてたとはいえ置いてあったままなので、一旦湿って乾いてを繰り返して、なんか恐ろしい色に。なんか多分もともとオレンジかなんかだ、あ、でも緑なのかな、わかんないですけど、なんか、茶褐色みたいな、本当に砂漠みたいな色になっているので、ちょっと怖くて使いにくいなと思って別府でしっとりにしました。はい、今日はね、はい、今回からはちょっと入浴剤とかも使っていきたいなと思っておりますが。まあ、昔はね、こういう入浴剤の後ろ、別府でしっとりのこの後ろとかを、朗読していたもんですが。バスメロディー別府濁り湯はたっぷり温泉成分を配合した乳製色の薬用入浴剤です。温泉成分が血行を促進し、体をほぐし一日の疲れを和らげてくれます。心ゆくまで温泉気分をお楽しみくださいという特徴とかをね、読んでおりました。本品は浴槽風呂釜を傷めません。硫黄成分は入っておりません。残り湯に衣類をつけ置きしないでください。残り湯は洗髪や洗濯にお使いになれます。ただし、柔軟仕上げ剤と一緒にはお使いになれません。なお、洗濯のすすぎは水道の水で十分に行ってください。残り湯を長く浴槽に入れておくと、底がざらついたり、浴槽の周りが白くなることがありますが、効果、浴槽、風呂釜には影響はありませんとか。そういうね、のを読んでたりした時期もあります。まあ最近はずっと一応名作を読んでいるので、まあ短く済むんですね。今考えたらね、まだ続きますけどね。30ページとか読まないですからね。今考えたら朗読の時間が長尺取ってるんだなと今改めて、編集してても思うんですけど、改めて思いましたけどもね。中国で、何ですか、新型コロナウイルスというのが大流行りしていると。武漢というところらしいんですけど、武漢ってあんま聞いたことなかったなぁ。まあ、中国もいっぱいね、いろんな地域がありますから、まあ、知らない地域があっても当然なんですけれども。まあ、なんか武漢で、なんか小動物から来た肺炎とかね、とか言ってますけど、コロナウイルスっていうのは普通の流行性感冒、つまり風邪ですよね。僕らがその辺ですぐに咳コンコンになったり、鼻ジュルジュルになったり、熱が出る、風邪もコロナウイルスらしいですね。だからコロナウイルスの新型ができたので、もちろん今までのだったら、この風邪薬で症状を抑えることができるとか、あるんですけど、新しいからまだ研究が進んでないってことらしいですけれども、なんか SARS っていうのがあって、MERS っていうのがあってね、MERS あんまり覚えてないんですけど、まあ数字だけ見ると SARS よりずっとなんか破壊力が強いものでしたね。 で、今回も死んだ人の数を数えるとかなりの猛威を振るっていると。最初1人や2人って言ってたのに1週間経ったら40人ぐらいもう亡くなってるんでしょ？で、日本に来てる人とか、日本に帰ってきた人の中にも、肺炎を、その患った人がいたりして、まあ、世界的にも非常に脅威になっているので、まあ、中国としては、もう、武漢から人を出さないと。いいの？それ。その対応でいいのかどうかよくわかりませんけど、まあ、武漢のところで、おい、電車乗っちゃダメだよ、止めちゃうよと。で、道で出ようとしたら出さねえよって言ってる警察も怖いと思いますけどね。はっきり言ってね。で、日本にやってくるその観光の人たち、まあ広いですからね、中国もね。武漢から遠く離れた人だと、そんな気にもしてないのかもしれませんけど、そもそも報道もあんまりないのか、え、ちょっと流行ってるらしいけど、一応マスクは買って帰りますけど、日本の方が安心でしょみたいな感じなんですよね。補給者かもしれないのに。そんな感じなんですよ。でも、まあ補給者かもしれないとか言い出したらもう、キリがないので、もちろん来る人が、すべてそんな持ってるかもしれないなんていうことを言ってたら、来てもらえなくなりますし、で、実際その、海外に渡航するのを禁止令を出すと中国が。それで、まあ、武漢の人だけなのか、ある程度その周りの地域もなのか、中国全土なのかわかりませんけど、これ春節のこの時期ね、旧正月でまあ大型連休なわけですよ、中国の人たちにとっては。で、その時に、まあ日本にもういっぱい来てるわけですね。もう好むと好まざるに関わらずいっぱいもう来てるわけですよ。で、その中国の方々が、これ渡航禁止だって言って来なくなったら、それはそれで困るんでしょ？結局ね、まあ、空港もそうだし、大阪の南界隈なんて本当中国人でいっぱいですよ。一時期その中国人とかアジア系の人がちょっとなりを潜めたり減った時期があって、で、その代わり白人系の方というか、ヨーロッパの方がすごく増えたなという時期があったんですけど、ここへ来てまたね、いわゆるその心斎橋の方とか、僕がよく出没する裏ナンバーのあたりとか、すごい中国の方が多い。いや、中国だけかどうかわかりませんよ。韓国の方だったりとか、まあ、同じ中国系とはいえ、香港とか台湾の方もいらっしゃるんでしょうけど、まあ、アジア系の人がまた増えてきたなという感じがしますよね。しかもその東南アジアとは違うんですよね。やっぱり中国人、だろうなっていう感じの人たちが増えました。だからあの人たちが全く来なくなると、まあまあ商売上がったりになるところも多いでしょうし、まあもちろんね、それだけじゃない日本だけでもやっていけるようにしないとダメなんでしょうけど、まあ頼ってる部分がありますから、まあそういうところにちょっとケチをつける問題でもあるので、中国が悪いっていうんじゃなくてね、まあこの、まあ、病気なんですよね。新型コロナウイルスっていうのをですね。なんとか撲滅できないにしてもなんとか抑えてほしいなと思いますよね。これから先またインフルエンザとかみたいにですね、もう定着して蔓延するものになっていくのかもしれませんけど、まあ、多分特効薬というか、普通の風邪薬でもそういう部分にも効くようなもんが出たりとかするんでしょうけど、まだまだ先の話でしょうからね。なんとかなったらいいなと。まあ、直接関係あるかないかっていうと、あんまり直接の関係がないんだと思うんですよ。一般の人には。僕らみたいなね。だけど、そりゃ、いつどこでなるかわかりませんから、濃厚接触って言ってましたから、まあまあ、もちろんキスとかは当然のことながら、唾が直接かかるとか、あと、何ですか、釣り革とか、それにかかってる人が手にまあ、自分の唾とか鼻水とかがついた状態で釣り革を掴んで、それを掴んだら、そして、またそれで自分の鼻を触ったりすると、 感染する可能性があるということで、まあ怖がりすぎる必要はないですけど、やっぱり手洗いうがいをちゃんとやりましょうということで、僕はそういうのを、まあ、ちゃんとやらないタイプですから、汚ねえな。ちゃんとやらないタイプですから、まあちょっとしばらく気をつけなきゃいけないかなとは思ってますけどね。まあまあ、本当に怖がりすぎるのも良くないですからね。怖がりすぎないでいきたいとは思いますけれども。まあ流行りとかね、まあ流行り病なんて言いますけど、普通の流行り、流行、みたいなものに影響されて感染するっていうのは、もうなかなかないんですよ。なので流行りに乗るって、なんだろう、かっこ悪いとも思ってないんですけど、なんかあんまり今流行っているよ。まあ、最近ね、ちょっとね、なんだろう、みんながみんなこれを支持してるっていうのがすごく減ってきたと思うんですよ。何十年前と違って。みんなこのテレビ見てるとか、みんなこの曲聴いてるとかいうのがすごく減ってきたから、そもそも細分化をされてるんですけれども、なんかみんなが流行ってるものっていうものに、多分乗ってこなかった人生なんですよね。うん。例えばテレビ番組とかでも録画してすぐさま見るとかじゃなくて、もう寝かして寝かして見ると。ラジオとかも録音して寝かして寝かして聞くと、いうことが多いので、案外その、今、こう、何々見たとか言われても、あ、録画はしてあるみたいなことが多いですし、そういうのとはまた違うところで生きてたいみたいなところもあるんですよ。で、まあ、よくこの番組でもキングダムの話したりしますけど、キングダムという漫画をですね、ずっと読んでるんですけど、まあ、前にも言ってますけど、整骨院でずっと読んでるんですよね。で、その時に出てる最新巻まで読んだら、また一巻に戻るシステムで、今4週目なんですよ。4週目の30巻を確か先週読んでて、今出てるのが54巻ぐらいで、まだまだ倍ぐらいあるんですけど、またね、最新の方はまだまだ読んでないので、まあ別に僕はネタバレ全然 OK なので、映画これから見るよって言って結末を教えられても、あ、そうと思って、ちゃんと見たら面白ければ感動もできるし、笑えるし、楽しめる人なので、全然その辺は気にしないでいいんですが、この間、マドカマギカのですね、新しいシリーズ、マギアレコードという外伝がね、今ありまして、それはね、一応、アマプラで見てるから、これからも見れるのかな？よくわからないですけど、ギャオなんかは一週間限定で配信しているんですよ。で、実はこの間全シリーズというか本シリーズの方の、ともえまみさんという、まあ主人公の、まどかとか、さやかとかの先輩にあたる魔女ですね。そのともえまみちゃんが出てきたぞと。で、まず聞いたんですよ。で、まみさんが出てきたって言うし、これは見なきゃいけないと思って第3話を見ましてね。で、ツイッターとか見てもまみさん出てきた、ふーってなってるし。で、外伝はもう、いわゆる僕らがよく知っているマドカマギカのシリーズとは全然違う、今まで見たことのないキャラクターで語られる物語なので、その子たちが出てきてずーっと見たんですよ。で、エンディングの曲もかかって、エンディングの曲のところにね、ちゃんとキャストのところに、ともえまみ、水橋かおりさんでしたっけ？違ったかもしれないな。声優の名前もあって、お、出てきている。ちゃんとセリフもあるわけですよ。つまり、声優の名前があるっていうことはね。で、僕はパソコンかなんかの作業をしながら、Amazon プライムをテレビで出しまして見ていたので、見逃したのかと思いましてね。マミさんだって僕が見る限り出てこなかったし、声も聞いてないわけだから。で、また元に戻りまして、スタートから見て、で、僕テレビの集中力っていうのが非常にないので、なんかしちゃうんですよね、作業。で、2週目見ても出てこないんですよ。どこに出てきたんだろうなと思って、一体どういうことやねんと思って、も もう一度頭から見ようと思った時に、ツイッターで見たら、C パートで出てきたマミさんって書いてあるの。で、C パートっていうのは、つまり、オープニングから CM までが A パートで、CM からエンディングまでが B パートなわけで、歌より後ってことですよね。だからね。え？ってなって、まあ、なんせ、歌聴いてる途中で戻してますから。で、エンディングの曲が終わった後に、しっかりと、来週からの、その、何かを起こす、マミさんという形で出てきて、まあ、ほっと一息ですよ。やっと見れたから。うん。だから、まあ、その、そこに期待しすぎて、どこに出てきたんだろうって思うのが嫌だからネタバレは良くないかもしれませんね。ネタバレはいいんです。マミさんが出てきたことも教えてもらってみて良かったんですけれども、エンディングの曲以降もちゃんと見るべきだと。映画館で、つまりネームロールがですね、わーっと流れてる間に映画館出ちゃダメって昔から思ってましたよ。本当に、何でしたっけ、ヤングシャーロックでしたかね。あれ、スピルバーグさんの多分監督作品、プロデュース作品かな、かどちらかだと思いますけれども、それまであんまりそういうことをしてこなかった映画業界ですけれども、多分それの戒めですね。途中で映画館を出るのをやめろよ、こういうことあるからなって言って、エンディング終わった後のスーパーが全部出た後に、結末かなんかがポンとあるわけですよね。ちなみにヤングシャーロックは見たことがありませんので、そのエピソードは知ってますけど、内容は知りませんし、最後に何が流されたかも知らないんですけどね。ヤングシャーロック見たくなってきたぞ。はい、ということで、だいまのお風呂ラジオ、この後は朗読の時間です。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組、
大魔王春郎のグッダイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、
分かち合うラジオ音楽館、
大魔王とひげのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場、
アイドリングオシメンラジオ、
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、大魔王ラジオチャンネル。大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間。今週でおそらく母を訪ねて三千里は終わりという方向に向かおうかと思います。マルコは全く疲れ果ててしまいました。それに朝から晩まで叱られたりいじめられたりするので、日に日に元気もなくなってゆきました。ただマルコを可愛がってくれるものは親方だけでした。マルコは車の隅に小さくうずくまって、袋に顔を当てて泣いていました。ある朝マルコが水を汲んでくるのが遅いと言って、人足の一人が彼をぶちました。それからというものは人足たちは、変わる変わる彼を足で蹴りながら、この宿なし犬め、と言いました。マルコは悲しくなってただすり上げて泣いていました。マルコはとうとう病気になりました。三日の間荷車の中で何も食べずに苦しんでいました。ただ水をくれたりして親切にしてくれるものは親方だけでした。親方はいつも彼のところへ来ては、しっかりせよ、母親に会えるのだから。と言って慰めてくれました。マルコはもう自分は死ぬのだと思いました。そしてしきりに、お母さん、もう会えないのですか？お母さん。と言って、胸の上に手を組んで祈っていました。親方は親切に看護をしたので、マルコはだんだん良くなって行きました。すると今度は一番安心することのできない日が来ました。それはもう9日も旅を続けたので、ツークーマンへ行く道とサンチャゴへ行く道との分かれるところへ来たからです。
親方はマルコに別れなければならないことを言いました。親方は何かと心配して道のことを教えてくれたり、歩くときに邪魔にならないように袋を担がせたりしました。マルコは親方の体に抱きついて別れの挨拶をしました。マルコは青い草の道に立って手を挙げながら、荷車の一帯を見送っていました。荷車の親方も人足たちも手を挙げてマルコを見ていました。やがて一帯は平野の赤い土ぼこりの中に隠れてしまいました。マルコは草の道を歩いて行きました。夜になると草の茂みに入って袋を枕にして眠りました。やがて幾日か経つと、彼の目の前に青々とした山脈を見ることができました。マルコは飛び立つように喜びました。山のてっぺんには白い雪が光っていました。マルコは自分の国のアルプス山を思い出しました。そして自分の国へ来たような気持ちになりました。その山はアンデズ山でありました。アメリカの大陸の背骨を作っている山でした。空気もだんだん暖かになってきました。そして所々に小さい人家が見えてきました。小さい店もありました。マルコはその店でパンを買って食べました。また黒い顔をした女や子供たちにも出会いました。その人たちはマルコをじっと見ていました。マルコは歩けるだけ歩くと木の下に眠りました。その次の日もそうしました。そうするうちに彼の元気はすっかりなくなってしまいました。靴は破れ、足から血が滲んでいました。彼はしくしく泣きながら歩き出しました。けれども、お母さんに会えるのだ、と思うと足の痛さも忘れてしまいました。彼は元気を出して歩きました。広い霧畑を通ったり、果てしない野の間を抜けたり、あの高い青い山を見ながら4日、5日、1週間も経ちました。彼の足からは絶えず血が滲み出しました。また急に元気がなくなってきました。でもとうとう、ある日の夕方、一人の女の人に会いましたから、ツークーマン屋はここからいくらありますか?と尋ねました。女の人は、ツークーマンはここから2マイルほどだよ、と答えました。マルコは喜びました。そしてなくした元気を取り戻したように歩き出しました。しかしそれはほんのしばらくでした。彼の力はすぐに抜けました。けれども心の中は嬉しくてなりませんでした。星はキラキラと輝いていました。マルコは草の上に体を伸ばして美しい星空を眺めました。この時はマルコの心は幸福でありました。マルコは光っている星に話でもするように言いました。
ああ、お母さん、あなたのこのマルコは今ここにいます。こんなに近くにいます。どうぞ無事でいてください。お母さん、あなたは今何を思っていられますか?マルコのことを思ってくださるのですか?
マルコの母親は病気にかかってメキネズの立派な屋敷に寝ていました。ところがメキネズは思いがけずブエノスアイレスから遠くへ出かけねばならなくなり、コルドバへ来たのでした。その時母親は腫れ物が体の中にできたので、外科のお医者さんにかかるためツークーマンに見てもらっていたのでした。けれども大変な重い病気だったので、どれだけ経っても治りませんでした。それで手術をしてもらおうということになりました。けれども母親は、私はもうこらえる力がありません。手術のうちに死んでしまいます。どうかこのまま死なせてください。私はもう苦しまずに死にとうございます。と言いました。主人と奥さんは、手術を受けると早く治るから、もっと元気を出しなさい。子供たちのためにも早く治らなければなりません。と、静かに言って聞かせました。母親はたださめざめと泣き出しました。おお、子供たち、みんなはもう生きていないだろう。私も死んで行きたい。旦那様、奥様、ありがとうございます。何かとお世話になりましてありがとうございます。私はもうお医者様にかかりたくありません。私は、ここで死にとうございます。
主人は、そんなことを言うものではない。と言って女の手を取って慰めました。けれども彼女はまるで死んだように目を閉じていました。主人と奥さんとはろうそくのかすかな光でこの哀れな女を見守っていました。 家を助けるために三千里も離れた国へ来て、あんなに働いた後で死んでいく。本当にかわいそうだ。主人はこう言ってそこにぼんやりと立っていました。マルコは痛い足を引きずりながら袋を背負って次の日の朝早く、アルゼンチンの国で最も賑やかな町であるツークーマンの町へ入りました。ここもまた同じような町で、まっすぐな長い道と低い白い家とがありました。ただマルコの目を喜ばしたものは、大きな美しい植物と、イタリーでかつて見たこともないように澄み切った青空でありました。彼は町をずんずん歩いて行きました。そして、もしか母親に会いはしないかと、女の人に会うたびにじっと見ました。女の人みんなに自分の母親でないか尋ねてみたい心持ちになりました。町の子供たちは四五人集まってきて、みすぼらしい埃だらけの少年をじっと見ていました。しばらく行くと、道の左側にイタリーの名の書いてある宿屋の看板が目につきました。中にはメガネをかけた男の人がいました。マルコはかけて行って尋ねました。
ちょっとお尋ねしますが、メキネズさんの家はどちらでしょうか？
男の人はちょっと考えていましたが、メキネズさんはここにはいないよ。ここから6マイルほど離れているサラジーロというところだ。と答えました。マルコは剣で胸を突かれたようにそこに打ち倒れてしまいました。すると宿屋の主人や女たちが出てきて、どうしたのだ？どうしたというのだ？と言いながらマルコを部屋の中へ入れました。主人は彼をなだめるように言いました。
さあ、何も心配することはない。ここからしばらくの時間で行ける。川のそばの大きな砂糖工場が建っているところにメキネズさんの家がある。誰でも知っているよ。安心なさい。
しばらくするとマルコは生き返ったように起き上がりながら、
どちらへ行くんです。どうぞ早く道を教えてください。私はすぐに行きます。
と言いました。主人は、お前は疲れている。休まないと行かれない。今日はここで休んで明日行きなさい。一日かかるのだから。と勧めました。
行けません、行けません。私は早くお母さんに会わなければなりません。すぐに行きます。
マルコの強い心に動かされて、宿屋の主人は一人の男をわざわざ町外れの森まで送ってよこしました。マルコは大変喜んで教えてもらった道を急ぎました。道の両側にはこんもりとした並木が立ち並んでいました。マルコは足の痛いことも忘れて歩きました。その夜母親は大層苦しんでもう息も切れ切れに、
お医者様を呼んでください。助けてください。私はもう死にます。
と言いました。主人や奥さんや女中たちは女の手を取って慰めました。もう夜中でありました。マルコはもう歩む力もなくなって、幾度となく転びました。けれどもマルコは、
お母さんに会えるのだ、
という心が胸に湧いてきて、足の痛いことも忘れてしまいました。やがて東の空がしらじらと明けてきて、銀のような星も次第に消えていきました。朝の8時になりました。ツークーマンのお医者さんは若い一人の助手を連れて病人の家へ来ました。そしてしきりに手術を受けるように勧めました。メキネズ夫婦もそれを勧めました。けれどもそれは無駄でした。女はどうしても手術を受ける気はありませんでした。手術を受けないうちに死んでいくのだと諦めているからでした。女はそれでも諦めずにもう一度行ってみました。けれども女は、
私はこのまま安らかに、死んで行きとうございます。
と言いました。そしてまた消えゆくような声で、
奥様、私の荷物とこの少しばかりのお金を家の者に送ってやってください。私はこれで死んで行きます。どうぞ私の家へ手紙も出してください。私は子供を忘れることができません。小さい子のマルコはどうしているでしょう。はぁ、マルコが、
と言いました。その時主人もいませんでした。奥さんは慌ただしくかけて行きました。しばらくすると医者は喜ばしい顔をして入ってきました。主人も奥さんも入ってきました。そして病人に言いました。
ジョセア、嬉しいことを聞かせてあげるよ。驚いてはいけません。
女はじっとその声を聞いていました。奥さんは、
お前が喜ぶことですよ。お前の大層可愛がっている子に会うのですよ。
女はキラキラする目で奥さんを見ました。そしてありったけの力を出して顔を上げました。その時でした。ボロボロの服を着て埃だらけになったマルコが入り口に立ったのでした。女はびっくりして、あっと叫び声を上げました。マルコは駆け寄りました。母親は痩せた細い手を伸ばしてマルコを抱きしめました。そして、キチガイのように、どうしてここへ来たの？本当にお前なのか？本当にマルコだね。ああ、本当に。と叫びました。女はすぐに医者の方を向いて言い出しました。お医者様どうぞ治してください。早く手術をしてください。私は早く良くなりたいです。どうぞお医者様マルコに見せないで。マルコは主人に連れられて部屋を出ました。奥さんも女たちも急いで出て行きました。マルコは不思議でなりませんでしたから、お母さんをどうするのですか？と主人に尋ねました。主人はお母さんが病気だから手術を受けるのだと言いました。と、不意に女の叫び声が家中に響きました。マルコはびっくりして、お母さんが死んだ！と叫びました。医者は入り口に出てきて、お母さんは助かった！と言いました。マルコはしばらくぼんやりと立っていましたが、やがて医者の足元へかけて行って泣きながら、医者様、ありがとうございます！と言いました。しかし医者はマルコの手を取ってこう言いました。マルコさん、お母さんを助けたのは私ではありません。それはお前です。英雄のように立派なお前だ。
というところで終わりました。はい。だいぶ簡潔なんですね。前回、前々回も言いましたけど。まあ短編ですよね。90ページですからね。あくまでもね。まあその元が何語で書かれている物語なのか僕にはちょっとわからないんですけれども、うん、なかなかそんなに長い物語ではないのを僕たちが知っているあのアニメーションでは、まあたくさんのエピソードを付け出して、あの1年という長い間放送していたんだと。ということが分かりました。まあ、この短い物語の中で描かれている間の部分でもっともっといろんなエピソードがあるであろうということで、なんか、大道芸をやってる家族と一緒に旅をしたりね、フィオナでしたっけ？違ったかな？お名前忘れましたけど、あの人形を操る女の子と、まあ、ちょっと淡い恋心を抱いたりとかですね。そういうシーンっていうのはこの小説には出てこない。あれはあくまでも、あの当時はハウスかな？ハウスじゃないかな？まあ、名作劇場のスタッフが創作したものであるということがわかりました。まあ、その後日談というのが描かれてないので、まあ、あっさり手術したらあっさり治って、あなたが英雄だよというところで終わっているので、もっともっともしかしたら、こう、間にね、で、手術ももっと時間もかかるもんでしょうし、なんか、この字面だけ見たら、とりあえずもう、手術してくださいって言って、出てって、手術が始まって、わーって言ったらすぐ治っちゃったみたいなことになってますけど、多分この合間合間にすごく時間が取られているんだろうなとは思います。ただこれを先に読んで、アニメを見るという順番だとしたら、この、なんていうのかな、今物足りない感じっていうのはないのかもしれませんし、ただ、その間の文脈みたいなのを、こう、まあ、日本語訳がまた違うのかもしれませんけども、なんかこう、そこまで感動できる物語な感じには仕上がってないなという感想です。ここからよくあれのアニメにしたなというのが正直な感想ですね。うん、肉付けをしたということだけではなくて、なんかその、子供が3000里も旅をしてきた感っていうのが、この短い感じではなかなか伝わらないというか、 物語の壮大さに比べて小説が短すぎるので、まあ人足には殴られたりしてましたけど、それ以外大体いい人しか出てこないし、親方もそれを止めないとかね、なかなかなんか微妙な感じかなと思ってしまいましたけれども、たった3章でしたね。今日は2章の途中から3章の最後のところを読んだんですけれどもね、なかなかこうやっぱりこれ例えば小工場セーラーであるとか、あのハウス世界名作劇場というアニメシリーズっていうのは結構長らく僕も見ていましたけれども、いろんな肉付けで新たなる作品として仕上がっているのかもしれませんね。はい、来週からは何を読むかまだ決めておりませんけれども、また来週お楽しみにしていただければと思います。大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はこのあたりまで。
味噌のビル2階上がってすぐライブ&カフェバープラセボ、モルトウイスキー取り揃えてます。料理も美味しい、好きなものをリクエストしてね。あなたの好みに合わせて作ります。ライブもやってます。お芝居もやってます。やりたいことあったら気軽に声かけてね。千日前味噌のビル2階上がってすぐライブ&カフェバープラセボに、今日も明日も飲みに来てね。
さあ、エンディングに向かっております。なんでこんな急にテンションが低いのかよくわかりませんけれども、最近よくですね、ドキュメンタリー映画のもう十数年前に撮られたものらしいですけれども、童貞をプロデュースという映画があるらしくて、僕は見てないので、全然内容とかはよくわからないんですけど、2年ぐらい前になんかその、撮られた監督さんと出ていた方の中でいろいろとまあ揉め事があって、それが揉め事として2年ぐらい前にどんと、2、3年前かな、2017年ぐらいか、に出てきたのがまた再燃しているらしくてね。で、まあ出ていた方が、まあ意図せずちょっといろいろ強要されたとか、それを撮影されたであるとか、そういう部分で監督と揉めている。まあ監督結構有名な方らしいんですけどね、その道ではね。で、また再燃しているものが結構上がってくるので読んだりしているんですけれども、まあ、つまり、その、撮っている側と撮られている側で、つまり関係性として、本当は嫌だったこと、その、まあその時に納得してなかったりとか、まあ、なんていうのかな、普通のことでもあると思うんですよ。飲みに行こうぜとかいうことに、本当は飲みに行きたくなかったの。 ところに連れて行かれたであるとか、その、まあ、童貞という意味で言うと、ああ、お前、早く童貞捨てなきゃいけないからって、無理やり風俗連れて、俺が金出してやるからよ、みたいな話って昔ね、僕らの学生の頃よく聞きましたけど、そういうことっていうのも、いや、俺はそういうところでは絶対いたしたくないのに無理やり行かされたとか、そういうことってね、まあ、今回、まあ、たまたま表に出てきて、まあ、よくその、ツイッターとかでバトルされてたりとか、しかもその、元々の関係者じゃない方も、そのバトルに加わっていて、監督側の方に味方についてる方、出てらっしゃった方の方に、味方についてらっしゃる方とかでバトルをずっと繰り広げているんですけど、まあ、僕らもそのテレビの世界、一応マスコミの世界にいますから、まあ、いわゆるその、やっぱ意図しないところで、出して欲しくないことを出されてしまうことっていうのはやっぱり、これからもあるんですよね。だから、まあそのことをとって、まあ自主制作のもので、で、そのなーなーでやってたことが今噴出している10年、12年経って何を今更言ってるねんと。あの時お前は納得しただろう。いや、納得してませんでした。納得してないことを言ってたのにあなたが無視したんですと。いやいや、お前は納得してるって言ってたみたいな、まあ、水かけ論に今なっている。で、そういうことってこれからもずっと続くことだと思うんですよ。まあ僕らはその取材するのも最前線に、いる場合もあるので、だからそれを、これはダメなんじゃないですかっていうふうに、例えば現場なり、それが VTR で流れたスタジオなりで、お、ちょっとこれダメなんじゃないのって思うことっていうのは、実際があります。実際あります。でも僕はもう下働き中の下働きですから、言えないんですよ、やっぱり。言えないの。で、それを、本当は、まあ普通のお仕事でもあると思うんですよね。このやり方ちょっとまずいんじゃないですか。まあ例えば法律で抵触しなくてもですね。これちょっと業界ルールに合ってないんじゃないですかと思っても、先輩が推し進めてることに対して、なかなかこれダメなんじゃないですかって言えないと思うんですよね。でも言わないと、もっと後で大きいことになったりするじゃないですか。まあまあ、例えば吉本さんの問題とかでも同じことですよね。その時に解決してれば、そんなに大きくならずに解決していたことが、後延ばしにしたり嘘をつくことでさらにでかくなる。だから、その時に言えるっていうのが一番勇気のある行動なんだけれども、なんでその場にいたのに言わなかったんですかって言われたら、仕事だからですって言うしか多分ないんですよ。でも仕事だからこそ本当は言わなきゃいけなかったりするんですよね。うん、そういう部分ってすごいこう難しいなと思ったりして、まあ、すべての人の意図するところをすべて組んだ、作品なんて多分面白くもなんともないかもしれないなと思って、まあ、多分こういうのを自問自答ずっとしていかなきゃいけないんだろうなと思って読んでたら苦しくなってきました。しんどくなってきましたね。でもさっきも言ったみたいに別にマスコミだからとかではないので、どんな世界でもあるから、それをちょっとこれ違うんじゃないですかって言える、まあ勇気を持って、いかなきゃいけないなと思った次第でございます。急に真面目な話してしまいましたが、メールは来ておりませんので、テンション変えますよ。質問箱の方ですが、新型コロナって言うと車みたいですねってなかなか古いこと言うなぁ。コロナってどこでした？トヨタでしたっけ？コロナトヨタだっけなぁ。僕ね、そういう、まあ僕そもそも車そんなに詳しくないので、わかんないですけど、古いっすよね。今はないですよね。コロナって車はね。うん。これはもう僕と同等かそれ以上の年齢だろうな。はい。車みたいですね。時代劇で主人公側の善玉がほとんど南町奉行所なのはなぜなんでしょうか？北町が主人公側なのって、遠山の金さんシリーズぐらいしか思いつかない。
ああ、そうなのかな。北町、南町以外にも奉行所ってあるんじゃないですか。江戸の中に奉行所っていくつあったんでしょうね、当時ね。北町と南町だけじゃないでしょ、きっと。もうちょっとあるんじゃないですかね。江戸も広いでしょうしね。まあそもそも南町奉行所で北町が主人公なのって遠山の金さんぐらいっていうのも、まあ正直僕にはよくわからないんですけど、パッとこれを読んだ時に思ったのは、語呂じゃない。北町奉行所っていうより、南町奉行所って言った方が、なんとなく聞こえがいいからじゃないかと今ふと、読み方なのかな？南町奉行所。遠山の金さんは北町なのか。でも他のその南町奉行所が主人公の善玉の方がいる、エピソードっていうのがわかんないです、僕には。他にわかんないですね。うん。ああ、そうなんですかね。時代劇とかもね、嫌いじゃないから昔結構見てましたけど、ものすごくふんわり見るんですよ、僕は。どんなドラマでも、どんなバラエティでもそうですけど、そんなね、キューってなって見てないので、案外知らないんだよね。特にそういう南町奉行所であるとか、主人公の名前が何々とか、さっきもそうでしたね。マルコと一緒に旅してた女の子の名前全く出てこなかったですよね。ね、ほんとそういうとこダメなんですよね。ドラマとかのキャラクターの名前、例えばキングダムでもそうですよ。キングダムのキャラクターの名前、パッと例えば絵を見せられて、誰々って本当になかなか当てられないと思いますね。本当の主要なメンバー以外。それでも怪しいな。怪しい怪しい。うん。今読んでるそれでさえ怪しいですからね。うん、古いものになると余計にわからないなと思います。はい。まあ質問を送ってくださった方よかったら、遠山の金さん以外の南町奉行所が主人公の居場所になっている時代劇、主なものいくつかまた挙げていただければなと思います。ええー、そうなんですかっていうぐらいしか多分ないですけどね。はい、そんなこんなでございます。さあ、気がつけばもう1月も末でございますよ。本当にね。2月にですね、22日に、去年2月11日にやる予定だった、ドルオタ興行ボリューム9のリベンジ版、やります。中津 B コード、前回も予定していた中津 B コードの方でやらせていただこうと思います。中止にせざるを得なかった前回のね、本当のリベンジだと思ってやりますので、ぜひとも22日、知ってるアイドルさんいらっしゃらないかもしれませんけれども、よかったら見に来ていただければなと思いますので、よかったらスケジュールの方、ちょっと押さえておいていただければなと思います。盛り上がることは確実に盛り上がると思いますので、僕もまだ見たことのない、方々も出ていただけますので、僕自身も楽しみにしています。ぜひとも。皆さんも楽しみにしていただければなと思いますのでね。その22日を過ぎたら26日には手術から1年になりますよ。わー、すげーな。あれからもう1年経つんだなと思うと早かったなと思いますけどね。2月26日当日になるかどうかはわかりませんけれども、大魔王手術1周年記念ということで飲み会をやろうと思ってますので、来れる方は、まあ、誰も来なかったら僕は一人で飲むだけですので、よかったらご参加いただければなと思います。まあ、それはまた Facebook あたりで、告知すると思いますのでよろしくお願いします。はい、ということで、まあ、今年そうですね、一月経ってみて、なかなかこう自分の思うようにならないこともいろいろありますけど、まあこの先いろんなまた新しいこともできるかもしれないなという種みたいなものも生まれてきてますので、ぜひともちょっと皆さんも楽しみにしていただければなと思いますのでよろしくお願いします。ということで大魔王のお風呂ラジオ、今週はこのあたりで、来週はもう2月になってるのかな。どうだろう、日付がよくわからない。